ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン、4月です。4月配信分、ね、いろいろ言いたいこととか喋りたいことあるんだけど、とにかくね、お便りが3つも来てるっていうことがね、俺の中でのもう、びっくり、今聞いたんだけど、びっくりしちゃって。俺、このお便りを思いっきり薄めて喋ろうかなと。もう、全部こう、もう今日の30分ね、お便り全振りにしてもいいぐらい、超嬉しいんだけど、お便りを喋るだけで30分番組が終わるってのは、どうかと思うけど、それぐらい嬉しいっていう話で、ザクッといこうかな。まずこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしておりますって。飽きたんだもん、これ。これずっと言っててよかったよ、俺。言ってたからもらえたんだよね。超嬉しいです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、今ね、坪さんも鼻水垂れてたんで花粉症って話にもなったんだけど、俺もどうやら50年目にして初めてデビューしそうなんだよね。普通にしてると大丈夫なんだけど、バイク乗るとね、目かゆくなったり鼻水ちょっと出たりするのね。高橋さん、それ花粉症じゃないですかって言われて、いや違うよって今自分で自分を信じさせてるから、信じて、俺が騙されてるうちは俺まだ花粉症じゃないんだなと思いたい。いや、お便りだよ、すげえ嬉しい。3通も来んの。毎月1通ずつだったら3回楽しめたのにな。でもこの3通をぎっちりここでご紹介したい。いや、ありがてえな。まずね、ラジオネーム、レモンサワー課長さん。年齢28歳で、おところは書いてありません。久しぶりにラジオを聞いてみたら、えぐい下ネタトーク全開で、放送コード大丈夫かと心配になりそうかと思えば、オリジナル曲とか作ってて、アーティスト化してるし、びっくり、マジわらわら。振り幅もものすごくて、地味に笑ったわらわら。お便りちょうだいって愛願してるのだから、ちゃんと送っといたよ。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今後、もう、欲しい欲しいって言ってましたからね。そこにレモンサワー課長は送ってくれたと。これね、つばさんとも話してんだけど、これ、エロネタがいいの？これ、エロネタがいいなら、俺今回もちゃんと喋んなきゃと思ってるので、振り幅よりも、エロで思い出した。トムのおはこんちは版ではですね、突然エロなこと言ったりしますんでね、そういうのに耐性がない方とか、お耳障りになっちゃう方っていうのはね、突然本当に俺、病気だから、突然言い出しますから、あとほら、ってねって言い出しそうになるので、そういうのが耐性ない方とか、ご気分の悪くなる方というのは、即刻ミュージックゼロには他のね、面白い番組いっぱいありますから、そちらを聞いていただいて、僕の番組でご気分の悪くならないでくださいねっていう話と、全然エロ大丈夫な方はそのまま聞いてろということで、二人目、ラジオネームプリメラさん。33歳。男ら函館。いいですなぁ。函館。ああ。 ついおとついかな、あ、昨日かな、俺、あの菅田将暉のあの悲しい北海道のドラマ、あ、すげえ俺出てこないよ、映画見て泣いてましたけど、片言すぎんな俺、トムさんおはこんちゃばん、おはこんちゃばん、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。最近はめっちゃエロネタに走ってますね。私はエロネタ耐性めっちゃ強いので、あ、ふむふむと思いながら聞いています。あ、ためになってますか、ありがとうございます。今回の放送のトムさんはなんだか少しお元気がないような気がします。お疲れ気味でしょうか、何か嫌なことありました。もうね、この年だったらね、人間嫌なことしかないよ、もう50過ぎると。テンション上げて喋ってるのってね、毎回元気なのはね、あれ素で元気なんなくて、盛り上げて元気なんだからね。すげえ頑張って元気よくやってて、先月のはあれが普通ぐらいから。普通に喋ればあんなもんぐらいでね、それこそよーしって言って両頬をバチバチンと叩いてテンション上げていこうかみたいなつもりで喋ってるのがいつもで、そんな素でね、俺そんな素で元気じゃないよただ俺ね、聞いてくれてる人がさ、楽しんでくれなかったら俺やってる意味ないじゃん。だからそのくだらないことでも何でもいいから、とにかく聞いた人が楽しんでくれるっていうのを大前提に考えてるから、高テンションで喋れるっていうのかな。だからお疲れ気味でしょうかねなんて言われてるってことはこういけないことなのでもうだからリスナーに全部バレてるってことだから、俺のテンションが、俺はいけません。ちゃんとね、バレない程度にね、盛り上がっていかなきゃいけないと思ってますよ。で、エロネタはね、どうやら俺の生命線になりそうだから、ガンガン、エロネタはぶっ込んでいこうと思ってますよ。で、次。ラジオネーム、ネギちゃん。18歳だって。男の火星2000丁目。いや、18歳ってこういうこと言うの？火星2000丁目って小学生が言うあれだよね。俺も言わんわ。日本晴れの由来を熱く語ってください。18歳ね。いいね、こうね。ネギちゃんさん18歳ってのはね、多分ね、もう世の中に、なんて、擦れてないというか、汚れてないから、こんな日本晴れの由来を熱く語ってくださいっていう素敵なコメントをくださってありがとうねとまず言っとくけれど、嬉しいんだけど、まあ、坪さんも僕もそうだけど、根っからもう汚れ切ってますから汚れた人間が日本晴れなんていうね、かっこいい名前をつけた時ってのはね、大体これで裏があるのよ。だから、ネギちゃんさんね、これもう元気であったらいいなとかじゃなくて、もう、なんだろう、大人のやらしいところで、一体どういうタイトルつけたら売れるんだろうとか、どうやったら、なんだろうな、他と差別化できるんだろうとかね。そういうことをね、大人は考えるわけですよ。最初だってドルチアンドガッパーナじゃないけど、エイトのあの歌じゃないけど、そういうなんか一つ入れたらいいんじゃねえかみたいな話まであったからね。そうでしょ。ドルチアンドガッパーナのその香水のせいだよって言っただけで、あんだけ売れるんだったら、なんか違うの入れてやろうかなとか、そういうことまで考えながら、日本晴れに持ってったっていう、このね、大人のいやらしさ。淡々とそこばっかり考えてた。どうやったら売れるんだろう、どうやったらいいんだろうみたいなことと、まああとあれかな、ネギちゃんさんみたいな、もうこれからだ、未来がもうたんまりこう残ってる18歳、俺も戻りてえっていうか、そういう人はあんまり考えなくていいんだよ。俺らはもうお釣りがなくなってきてるから人生の中でどうやったらこの後生きていけるかとかそういうことを考えてるから、ネギちゃんさんはもっとね、夢持っていいと思うよ。もう綺麗な夢を持っていいと思う。 おじさんたちの夢はちょっと薄汚れちまってるからあまりネギちゃんさんたちに頑張れとこう声高らに言えないっていうね、どうしてもねハスに構えてね、いやらしいこと考えちゃうから。あと 多分ね、俺らの世代どころかほとんどの人が思ってると思う。楽してお金を儲けしたい。できるなら不労所得で生きていたいって思うのがダメかな。でもそういうもんだよ。だから日本バレーってね、そういういやらしいこうイメージはいっぱいでやったのね。で、そのタイミングだから一番最初のとにかくタイミングって大事よっていうのも結局そうやって売れたらいいなっていう俺の願望であるから、その願望がそのまま曲になってるだけなんで、これじゃダメだなという部分はすごくあるんですわ。だからもうちょっとね、歌詞もメロディーラインも全部こう磨きをかけてね、頭に残る感じ、まあ、残ってくださってる方は残ってくださってるので、有線とかのね CD の売り上げも多少出てるのでちょっとだけ売れてます。1万7000円とか言ってたから、1万7000円だからなんぼだ、150だから100人ぐらいは、100人違うか、80人ぐらいは買ってくれたってことなんで、1億4000万人分の80人は日本バレーを150円なら買ったるわいって言って買ってくれた方だと思うので、ありがとうございますっていう感じですかね。だからまだまだ素人ってところにいるので、なんとかこうみんながね、カラオケで歌ってやろうかなぐらいになれるようになれたらいいなと常日頃思ってますので、精進しようかなというお話でございます。ネギちゃんさん、ありがとうございます。本当に3通来るとあれだね、10分喋れるよ俺今。でもね、ネタだけで10分喋れるよ。でこれで日本バレーにつなげれば、聞いてもらえて20人お得ということで、聞いていただきましょう。高橋智明で日本バレーです。どうぞ。
とにかくタイミングって大切、スカッと日本バレー。誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く、地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ、思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本バレー。汗かいてみんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、動き出したその時に 界は変えられるものさ。あとは簡単に前を向いて、順風満帆気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカッと日本バレー、天下太平スカッと日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
。はい、やめたいけどやめられない、川オナニーのリスクと対処法。川オナニーこれもうね、もう聞いた方からわかる。川オナニーって知ってる？俺つぼさんも知らないもん。だって男子だったらやめたくてもやめられない川オナニーってありますよねって。でもね、原稿のそっからおかしいんだよな。川オナニーってなんだよっていう、わかんないでしょ。これ視聴者もわかんないよね。これ俺が異常、俺らが異常じゃないよね。そうだよね。普段何気なくしている男子のオナニー、まあしますわな。手でペニスの竿の部分を握ってピストンのように動かして刺激します。もうこれはそうだよね。が、いわゆるこれが普通のオナニー。ただ包茎の人や包茎気味の場合、敏感な仮や亀頭部分が皮の下になり、手で直接刺激されるのではなく、ペニスの皮の上から間接的に摩擦されるスタイルとなっていますね。ねなっていますね。うん、これが皮オナニーです。言うのこれ絶対言わないよね。これそう、逆にズル向けに向けているペニスは川オナニーをしたくてもできないものですこれは川オナは様々なリスクがあると言われていますが、だからいや、川オナ自体を知らないから、その、リスクがあると言われてますがって言われても、これはよくわかんないんだけど、まあ、男子にとって毎日の重要な日課である。これもね、俺は毎日オナニーするからいいけれど、男子にとって毎日重要な日課であるオナニーですがって言うけど、そうでもないよ。俺半々以下だと思ってる。世の中で。視聴者どう？毎日オナニーしますって手挙げる人って少ないはずだよ。まあ、俺がちょっとどうかネジが、頭のネジがおかしいとしても、50過ぎで毎日女にするやつなんていねえよって言われたからね。まあ確かにそうだよな。と、自分を落とし込む、じゃそういう話じゃないんだよ。だから川オナニーの話で、この場合さ、だから、立派なおちんちんをお持ちの方は、この川オナニーっていうのをできないんだよね。かわいそうだな。俺できちゃうもんな。いや、ダメだよ。俺なんだ、自分の悪いとこしかこれ、ばらさないことになるけど、俺、でも一応、川オナにできるな、俺。俺はできるな。これでもさ、リスクがあるっつうけど、なんだろうな。川オナにのや、川オナ、あ、川オナね。川オナにのやりすぎのリスクとして挙げられるのは、川が伸びる。これは、伸びるかよ。毎日はさ、伸びんのかな。あ、ペニスが小さくなってる。ああ、治療になる。セックスでいけなくなる。 おお、皮が伸びるはネットでも賛否両論あり。違う違う、だからネットでみんな言ってるの、その皮オナニーっていうのはポピュラーな話なの？まずここ俺は納得できてないんだけど、で実際には医学的根拠がない話。そうですよな、うん、だからまあこれはなんだ、あまりこうリスクのうちには入らんと、噂の話だと。次、エロすぎて無料で、あ、またこれあれか、パンパンさんのあの広告とか、広告だなこれは、ここ飛ばすぞ。川オナニーのリスク、早漏。間接的に摩擦するためかなり強い力で刺激しないと気持ちよくありません。で川オナを繰り返すことでペニスはその強い刺激に慣れてしまい、弱い刺激ではエクスタシーを得られません。あ、女性性器とかではいけなくなってしまう恐れがあります。あ、そして川オナニーを、危険なものにしないための対処法、祈祷オナニーだからさ、このオナニーにさ、ジャンル分けするのはこれもポピュラーな話なのかな。うん、有効なオナニーとしては祈祷オナニーに変更することです。祈祷オナニーとは竿を握らず祈祷や仮だけを刺激する方法。まあまあ、あるっちゃあるよね、それは。それでも、これは、なんか俺喋ってて、なんか無理があるような気がしてきたな。で、川オナニーの対処法、女性とセックスしよう。これは難しいんじゃないの？女の人とおセックスできないからオナニーすんだよ。このパンパンさん、かっこいい、その当たり前のようにこれニュースの記事にしてあるけど、女の人とセックスできる人は多分オナニーをしないと思う、が正しいと思うよ。川オナニーをしながら女の人ともセックスするとすれば相当だよ。それは相当だよ。あ、出たもん。川オナニーよりも、メリットが多いのが催眠オナニー。もうどんどんわからないオナニーが増えてってるけど、催眠オナニー？あ、オナニーのしすぎでなかなかオナニーをやめられないあなたにおすすめの方法が催眠オナニーです。催眠オナニーに手はいりません。そりゃそうだよ、寝てるもんな。使うのはノー。催眠オナニーとはサイニーとも言い言わねえよサイニー、サイニーとも言い、射精を伴わない絶頂ドライオーガズムを引き起こします。これはよく言うんだ。これは知ってるんだよね。ドライオーガズムっていうのは、要は女の人が言っちゃうっていうのと一緒で、男は射精しなくても絶頂を味わえるって言うんだけど、これはやりたいよ。すげえやりたいけど、やり方全くわかんねえ。もういろんなとこ調べたけど、まあ難しい。なんつったらいいんだろうな。バイブレーターのね、親戚みたいな、なんかね、なんつったっけな。忘れちゃった。このお尻に入れて、そのアナルの前立腺をマッサージするような道具とか、もう確かに大人のおもちゃ屋さんにあるのよ。で、それには男性のドライオーガズムを味わえるとかって書いてあるけど、あんなもん入れたらさ、痔になるよ。本当に気持ちいいじゃなくて、痛えと思って入れてみたんだけどね。痛いよ。だから、やり方が悪いのかな。本当にね、ドライオーガズムのやり方はね、いろいろ書いてあるんだけど、なかなかなんだよね。これ川オナニーの話なのか、ドライオーガズムの話なのか、わかんなくなっちゃったけど、ドライオーガズムは、どうなんだろうね。これは、もう一ネタ。だから16日話そうか、ドライオーガズムは。ドライオーガズムちょっと調べてきて、ドライオーガズムの話は16日も話しよう。なぜかっていうと、もう時間がないからなんだよね、これ。このまま喋っててもね、結局、蹴りつかないんじゃないかな。だから、オナニーもね、川オナニーだけじゃさ、なんかよくわかんねえじゃん。だから、ランキングいこう。男が最高に気持ちいいオナニーテクニック10選。ベスト10なら終わるだろう、これ。2、3分で。1位。1位からか。10位からだよな。10位。 女装オナニー、もうしないもん、これ絶対絶対できねえもん。やったらやらしいのかね、女装。9アナルオナニー、これはアナル前立腺ね。で8男の潮吹き、これね、これもできる人とできない人と、見て AV で見ても病気って思うぐらい出ちゃってるの見ると、あれはどうなんだろう。7祈祷オナニー、これさっきも言ったけど分かんないよね。で、6位催眠オナニー、これも分かんないよね。で5位乳首オナニー、あー、まあこれは分かるかな。100本言って今10位から5位まで来たけど、分かんねえオナニーの方が多いからね。これ多分視聴者も一緒じゃないかな。4オナホでオナニー、あ、オナホはね、オナニーホールは1個買ってもいいと思うよ、本当に。あの、味わったことない人がいるんなら、あの、そんな高いもんじゃないから、3、4銭で買えるから、びっくりするよ。気持ちよくて。本当に。あの、オナホはね、やっていいと思う。てか、買っても、あの、まあ、恥ずかしいとか、なんか男の尊厳がどうにかなるとかっていうのは、そりゃ知ったこっちゃないけど、あの、俺的には、あの、オナニーホールを知らないで死んだら、損だと思う。だから、1個ぐらいは買っといた方が、買って、味わってみるといいと思うよ。で3位寸止めオナニー、これもね賛否両論あるよね。止めてるとあんまり良くないとか、あの、体に良くないとかいろいろ言います。で2位シャワーオナニー、これもう個人差あると思うよ。シャワーってさ、くすぐってもう俺、気持ちいいじゃなくて。でぶっちぎりの1位ローションオナニー、認めます。あのローションはね、もう神だね。あのローションってすげえよ。あの、自分で握ってもローションつけてる時とつけてない時運命だもん。あの、日本にはねペペっていうローションメーカーっていうか、あの、あるけれど、すげえよ。あの、ローションは絶対、死ぬまでに絶対味わいなさい。あの、ソープランド行ってたら、ソープランドとかね、あの、デリヘルとか行けば、まあ一度は味わったことあると思うんだけど、マイローションボトルがあってもいいと思う。と、俺は力強く言いたい。何を力強く言うわけじゃないけど、1位がローションオナニーってのは認める。じゃあ、CMFで。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。 Try my best 限界で突き進め、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル、
いや、なんか無軌道に喋りすぎた。以降、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。なんか、これが来るだけでね、もう幸せ。すげえ幸せな気分です。あと、ツイッター、ミュージックゼロチャンネル、M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL、ツイッターアカウントでフォロー、リプライよろしくお願いいたします。つぼさん、デルタ IR3 文字だけ打てば、つぼさんの、YouTube、そして、デルタ IR でエアって呼びますけど、エアシンガーって打つと、シンガーカタカナですよね。違ったっけ？あ、大丈夫。で、それを押すと、ツイッターになるので、つぼさんのツイッターアカウントにリプライフォロー。そして、YouTube の方は、なんか、上がってませんね、あの顔は。うん、全然上がってませんので、チャンネル登録をしていただければと思います。で、僕の方、ね、トムボックス、もしくは高橋智明雑談で、まあ、タバコやめちゃったんでね、ベイプやるとね、ベイプって水蒸気を吸ったりする道具は評判いいんだけど、ね、最近ね、書道っていうか、思ったことを、名言とかさ、格言を書道で書いて、それ喋るっていうのをやってみたり、あと、やってみたかったんで、ホラーを、有名な2ちゃんのホラーとかあるのね、いっぱいね。怖い話を朗読してみるっていうのをやってますんで、面白かった。ただ、噛まないで喋るってむずいね。うん、だから、でも、まあ、朗読 YouTube でやってますんで、僕の YouTube チャンネルで、朗読怖い話とか、あと、相田光代みたいなね、下手馬な感じ、下手馬って言っちゃいけねえのか、あれ。みたいなのを筆で書いて、それにコメントつけるみたいなことも新しく始めましたんで、よろしかったら見てください。それではじゃなかった、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。16日になんだっけ、催眠オナニーの話するから、また会いましょう。高橋智明でした。さようなら。